それでは時間前ではありますが、皆さんお揃いですので、ただいまから建設水道常任委員会を開会いたします。この際諸般の報告を申し上げます。傍聴はあらかじめ許可してあります。以上で諸般の報告を終わります。それでは本日の会議に入ります。本日の会議は会議規則第118条第1項の規定により、委員1人当たりの発言時間を15分程度としたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは所管事務の調査に入ります。本日は執行部から報告事項がありませんので、委員の方々から執行部に対しお聞きしたいことがありましたらお願いします。横田委員。
すいません、2件ほど2件すいません2件あります。すいません まず1つ目がですね、空き家緊急総合対策事業についてお聞きしたいんですけれども、事業が始まってで、10年が経過したというところですが、年々増加する空き家対策に対して、8つの事業がですね、大きな成果を上げているというふうに感じております。ここ2年間もですね、当初の予算を超える申請があって、予算 の補正予知等も実施をしておりますが、本年令和7年度の各制度の受付状況についてお知らせください。
建築住宅課長。
はい、お答えいたします。令和7年度の各制度の受付状況につきましては、5月31日時点で空き家管理助成金が32件、空き家解体助成金が62件、空き家解体跡地管理助成金が1件、空き家地域サロン家賃助成金が10件、空き家活用促進改修助成金が1件、定住促進空き家活用家賃助成金が4件、空き家事務所店舗改修助成金が2件となっております。空き家地域サロン改修助成金につきましては、今のところ申請はございませんけれども、個別に相談をいただいているものもございまして、申請に向けて準備を進めているものもあるというふうな状況でございます。以上でございます。
横田委員。
はい、本年もですね、4月から申請がですね、開始されまして、ホームページにても確認はいたしましたが、空き家解体助成金、あと空き家をこう住居として利用する場合の空き家活用促進改修助成金、倉渕春奈義雄の空き家をこう住居として借りる場合の定住促進空き家活用家賃助成金については、受付終了になったというふうに確認をしております。ちょっとお聞きしたいのがですね、この8つの事業のうちの1つの、空き家事務所、店舗改修助成金についてなんですけれども、このすみません制度助成金の内容についてまず、教えてください。
建築住宅課長。
はい、空き家事務所店舗改修助成金は、空き家の活用促進と地域のにぎわいを創出を目的として、5年以上居住その他の使用がなされていない市内の空き家を事務所や店舗に改修する場合にかかった費用の2分の1を500万円を上限にですね、助成するもので、物販や飲食サービスなどの来店型店舗などの運営を予定している個人団体を助成対象にとしております。以上でございます。
横田委員。
はい、物販や飲食サービスなどの来店型店舗などの運用を予定している、個人団体を、助成対象に、しているということなんですが、直近なんですけれども、子ども食堂をこう始めたいだとか、実施場所をこう増やしたいだとか、あと産後ケア事業をこう始めたいとか、福祉医療系の事業を、空き家を改修して、利活用したいという相談をですね、何件か、受けたんですけれども、制度上、福祉医療系施設については、対象外として運用しているようですが、この助成金の対象に福祉医療系施設を含めていただくことを、検討できないかお伺いいたします。
建築住宅課長。
はい、お答えします。内容とすると、空き家事務所店舗改修の助成金に当たると思われますが、空き家事務所店舗改修助成金については、地域のにぎわいを創出するため、多くの方が利用できる来店型の店舗などを を対象に助成を行っているところですけれども、まあ、制度の運用につきましては、まあ、空き家活用の利活用のニーズなどをですね、踏まえまして、まあ、様々な視点から柔軟に取り組めるよう検討してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
横田委員。
はい、ぜひ検討をお願いをしたいというふうに思います。孤独孤立を防ぐ居場所づくりの法律や制度というのがですね、かなり整ってきて、おります。そういった相談があるということは、まあ、そこに課題や、まあ、その事業の活動を、まあ、推進させるための改善がこう求められているのかなというふうに思いますので、まあ、空き家とこう福祉医療の課題を解決するこう言い方悪いんですけど一石二鳥の方法だというふうに思いますので、まあ、ぜひご検討をお願いをしたいというふうに思います。続けて、
はい、横田委員。
はい、2件目なんですけれど居住支援についてお伺いしたいというふうに思います。先ほど の孤独孤立を防ぐ居場所づくりにもこうつながっていくのかなというふうに思うんですが、昨年令和6年度の第4回の定例会で小野議員が一般質問に取り上げておりました住宅確保要配慮者への、まあ、居住支援ということで、まあ、聞きたいんですけれども、高齢者、障害者、生活困窮者、外国人など、まあ、住宅の確保に、まあ、特に配慮が必要な方を、住宅確保要配慮者と言いますけれども、居住支援に対応する住宅セーフネット法がですね、改正されまして、まあ、本年の10月から、まあ、施行されます。まずこの法改正の概要と、まあ、市町村への設置がこう努力義務化される、まあ、居住支援協議会について、ご説明の方をお願いいたします。
建築住宅課長。
はい、お答えいたします。今回の改正では、住宅確保要配慮者が円滑に入居できる仕組み作りなど住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の強化が盛り込まれまして、市区町村による、居住支援協議会の設置が努力義務として規定されたものです。この居住支援協議会は低所得者や高齢者などの住宅確保要配慮者が民間の賃貸住宅等へ円滑に入居できるよう地方公共団体や不動産関係団体、居住支援法人などが連携し住宅確保要配慮者及び民間賃貸住宅の賃貸人の双方に対して住宅情報の提供などの支援を行う組織でございます。以上でございます。
横田委員。
はい、新聞報道にもですね、取り上げられておりましたが、群馬県内では居住支援法人がですね、この2年間で3倍となりまして、支援実績もですね、8倍にこう増えているということです。居住支援のニーズがこう増加している中で、まあ、今回の法改正で各法人などと市町村が連携する先ほどご説明いただきました居住支援協議会の設立が努力義務とされますが、群馬県内ではですね、設立している市町村が今ないという状態です。そういった中でですね、本市として独自の居住支援協議会を設置することについてのご見解をお聞きします。
建築住宅課長。
はい、お答えいたします。現在本市では平成23年に設立された群馬県居住支援協議会に県内の他の自治体と他の市町村とともに加盟しているため市独自の居住支援協議会は設置しておりませんが、今後も関係部局や県の居住支援協議会などと連携し他市の事例なども参考にしながら住宅確保要配慮者の支援に取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。
横田委員。
はい、居住支援法人をされている法人さんから聞いたんですけれども、前橋と伊勢崎がですね、この協議会の設置に向けて準備を進めているというふうに聞いております。貸す側と借りる側の2社だけだと支払いや生活上のトラブルなどのリスクが多く、第三者が間に入って、定期的に入居者に声掛けをこうすることでですね、格段に安全となるということです。一元的な住宅の供給をするだけではなくて、福祉部門との連携をすることによって、住まいを求める人と提供する側が安心して契約利用ができるようになります。福祉の対応の最前線は市町村 でありまして、まあ、市町村に福祉と連携した居住支援の仕組みを構築するための居住支援協議会を設置することに意義があるというふうに思っております。ぜひ他市の事例を参考にしつつ、まあ、本市の設立もですね、ご検討お願いできればかなというふうに思いますのでお願いいたします。以上です。
はい、他にありませんか。三島委員。
はい、水道管だけではなくて水道施設の耐震化についてお伺いいたします。まあ、この件は再三三四いろんな場面で申し上げてご指摘申し上げてきました。で、今定例会の一般質問でも公共施設の在り方の質問の最後に、まあ、質問そのものではないけれども水道管の耐震化促進にも触れましたが、まあ、今回の一般質問どういうわけだか、時間が足りなくなっちゃってですね、私今回105回目だったんですね。だいたい時間計算はできてたはずなのになぜか時間が足りなくなっちゃってもう少し詳しく触れようかなと思っていたのがはしょる羽目になってしまいました。で、あえてここでご質疑を申し上げます。で、要は、本市の水道施設の耐震化がどのくらい進んでいるのかということであります。で、水道管だけじゃなくて浄水施設また排水池に関しても現段階で今高崎市の耐震化改修費は何パーセントなのか、まずはそれをお答えください。
浄水課長。
はい、お答えします。令和6年度末時点で浄水施設が 14.2% 排水池が 54% となっております。水道施設の耐震化につきましては本市で最も大きい若田浄水場の耐震化を現在計画的に進めているところでございます。以上でございます。
公務課長。
お答えいたします。管路の耐震化につきましては令和5年度末の 46.9% から令和6年度末で 47.2% となりました。以上でございます。
三島委員。
もちろん若田の改修が進んでいることも存じ上げております。で、まただいぶ排水池も進んできたなという気がするんですが、一番大きな問題は管路、要するに水道管なんですけれども、この1年で伸び率が 0.3% しかなかったという現実が分かりました。で、国は確か、ちょっと期限を区切って7割ぐらいには早急に持っていけと、まあ、これから先大きな地震が起こる可能性もあるし、まあ、先般はいろいろ八潮の事件、あれは下水道ですけれども、大阪では水道管の破裂事故が起こったりと、そういった意味ではどんどん進めていかなければいけないのは当たり前だと思います。それでちょっと確認なんですが、当然耐震管に変えなければならない石面石セメント管の問題で、今現在高崎市内で、石面セメント管がどのくらい残っているのか、これ地域ごとに教えていただきたいんですけど、よろしくお願いします。
公務課長。
お答えいたします。令和6年度末の石面管の残延長につきましては高崎市全体で 83.2 キロでございます。地域別では高崎地域と新町地域はすでに更新を終えております。その他群馬地域で 34.4 キロ、三郷地域で 0.7 キロ、榛名地域で 25.4 キロ、吉井地域で 22.7 キロとなっております。以上でございます。
三島委員。
まあ、老朽管の敷設替えは当然なんですが、この石面セメント管、まあ、私新町地域出身で確か20年前の合併時になんとか地域で頑張ってあと1キロ残して高崎に合併させていただいた。で、高崎市にもしっかり対応していただいて今やゼロになったという、そういう経緯があります。で、先ほどの答弁を見るとまだまだ群馬、榛名、吉井で20何キロ残っているということは本当大変な問題だなと私は思っていますけれども、この更新計画というのはどうなっているんでしょうか。
公務課長。
お答えいたします。石面管の更新につきましては漏水の多い路線や管の重要度により優先順位をつけて更新をしております。以上でございます。
三島委員。
まあ、そういう答弁なんでしょうけど、漏水が多いとか多くないとかってそういう問題じゃなくて、やはり早急にダグタイルのいわゆる 耐震管に変えるべきだということを私は申し上げたい。それでですね、まあ、国交省もやっぱり耐震管に関しては非常に大きな課題だということで、まあ、厚生労働省等々もタックルしてですね、いろんな補助メニューを用意しているはずなんですね。でその補助メニューについてやっぱり運営費全体の、運営経費が水道料金で賄えるとかいろんな条件が、ついていると思うんですけれども、このいわゆる国の耐震化に対する補助メニューについて、これがどのような制度なのかをご説明いただけますか。
経営企画課長。
はい、お答えいたします。水道耐震化につきましては、水道総合地震対策事業と水道基幹施設耐震化事業がございます。おおむね3分の1補助するもので、補助要件といたしましては、上下水道耐震化計画を作成していること、資本単価が90円、1立方メートルあたり90円以上、もしくは料金回収率が 100% 以上、耐震化率の上昇ポイントの要件などをすべて満たす必要があるものでございます。以上でございます。
三島委員。
はい、今季節してですね、耐震化計画という言葉が出ましたけれども、これも質問しようと思っていたんですが、高崎市はこの水道耐震化計画というのをきちっと作ってあるんでしょうか。これから作るつもりなのか、いつまでにできるのか、それも合わせてお答えください。
経営企画課長。
はい、お答えいたします。耐震化計画につきましては国からの要請もございまして、上下水道を一体とした計画を令和7年1月に作成しております。以上でございます。
三島委員。
それはホームページ上で公開されてましたか。私ちょっと見当たらなかったので。今年の1月1日に策定したということですよね。
経営企画課長。
はい、お答えいたします。ホームページでの公表はいたしておりません。以上でございます。
三島委員。
ぜひとも大事な問題なので、そういったものをやっぱり市民の皆様方、私たちもそうですけど共有させていただきたい、そのようにお願いをしておきます。まあ、何が言いたいかというと、耐震化を進めるためにはどうしてもお金が必要なんですね。で水道事業というのは以前にも質問させていただきましたけれども、一般会計から簡単に拠出することができない事業となると、水道料金をやはり値上げをさせていただかなかったら、とてもとても耐震化はできないという、これがもうセオリーで、先ほど課長が説明してくださいましたけれども、国の補助メニューもその耐震化計画をきちっと作りなさいとか、あとはこれ一立方あたりいくらの水道料金を取りなさいとか、あとは水道事業はきちっとその料金で賄えていることが条件になります。でそういったことをしっかりやらなければ、よく高崎市は国の補助がないからこれができないとかあれができないとか言いますけれども、きっちり国の補助を取るためにはやらなきゃならないことっていうのがあるわけですよ。それで以前から申し上げておりますけれども、合併時には約束したものが延長できてしまいましたが、水道料金の統一もできていない、そして値上げに関しては一切ご法度というような状態の中で、とても高崎市の水道管、水道施設、いっぱい下水道も含めてですけれども、その耐震化という大きなミッションには応えられない、こういったことはある意味では最優先してやらなきゃいけない事業だと私は思うんですけれども、その辺に関して課長とかは答えられないかもしれないので、ね、やっぱり管理者あたりがやっぱり高らかに頑張っていただきたいということも含めて、ちょっとお答えいただけますか。
上下水道事業管理者。
はい、お答えさせていただきます。まあ、三島委員からも再三料金の改定だとか、まあ、統一だとかいうお話いただいてます。10年3月までの、指針として、まあ、現状の料金を維持するということで、また合併協議会の中でもですね、話がございました。水道料金等で賄えなくなった時点において料金の改定を行っていくと、まあ、一つの考え方とすれば、そういうことがございまして現状維持させていただいています。耐震化もこれ大変必要な事業だということは重々承知をしております。先ほど課長の方からも答弁させましたけれども、若田の浄水場であったり耐震化を向けて着実に進めておるわけでございますけれども、その中で、まあ、更新率が上がってきてないんじゃないかという話もございますけれども、一つの事業が完成いたしますと、それなりの耐震化率が上がってくる、まあ、当然のことなんですけれども、一昨年まで、召喚時の排水塔からですね、降りている幹線をですね、 敷設替えというか、まあ、敷設新管を敷設しておりましたけれども、そちらの事業が終わりまして、耐震管の管路は延長相当伸びているんですけど、旧の管と新しい管と古い管と両方ございまして、通常の敷設替えですと新しい管を入れた時点で古い管を廃止してしまう。しかし複線化をするという、まあ、これ十分なんて言いますかね、前あった管を生かしながら新しい管を入れる、で新しい管が新管として耐震化になる、そうしますと古い管も生きているわけでして、1本の管が潰れたときに、まあ、例えば破裂したときに新しい方の管で回すとか複線化して、列車でいうとこの鉄道でいうとこの複線化をした中で、重要管線については補っていくということでやっておりまして、非常に数字的な問題なんですけれども、分母の数と分子の数が同じだけ増えてしまうんですね。新しい管を入れた分も総延長に含まれて古い管がなくなっていきませんので、そういったところで耐震化率っていう管の耐震化率が上がらない部分もございますけれども、逐一やっておりますので、また今年度も白川の浄水場から出ております800ミリという大きな管をですね、ちょっと昨年から倍掛けの予算取らせていただいてですね、耐震管を入れさせてもらってますので、そういったことが終了すればですね、耐震化率は上がってくると。で今回の白川の排水管に大きな管に関しましてはですね、古い管に対して新しい管を入れた時点で古い管の旧管を廃止しますので、その時点でまた数パーセント上がってくると思っておりますので、ご理解いただければと思います。よろしくお願いします。
はい、三島委員。
はい、費用もかかることで大変な作業であることは十分理解しているつもりです。ただ命の水と言っていいんでしょうかね。やっぱりこれ今本当に残念ながら企業がみんな井戸とかを掘ってやっぱり節水経営努力をして、でまた家庭も節水型のいろんな機器が発達をして、お風呂でも洗濯機でもお水が売れない時代になってきたことは事実であります。それでもやっぱり水を供給していくことというのがやっぱり、地方自治体のミッションだと思いますので、まあ、耐震管を含めて安心安全おいしいお水の提供にこれからも鋭意努力していただきたいと思います。でそうした中で先般県が水道の広域化っていうことをなんかバンと打ち出したというか、まあ、あれは国の方針なんですけれども、おそらくこれも耐震化がなかなか進まない中での、まあ、広域で効率的にやりなさいというお話なのかなと思います。確か5月の31日付の上毛の一面にドンと載って、で、まあ、厚生労働省と総務省がそういったことを全県に全都道府県ですか市町村に通知をして、そういったものが動いたのかなという気がしますけれども、この広域群馬県が示した確か群馬県水道広域化推進プランというんですか、それに基づいたこの県域化の実現、これ一体どういうことなのかをまず分かりやすく説明していただきたいと思います。
経営企画課長。
はい、お答えいたします。平成30年交付の改正水道法で水道の基盤強化を図るため、都道府県が広域化の旗振り役として明記され、群馬県につきましては群馬県水道広域推進化プランを策定し、プランに基づきまして令和5年度より水道広域連携検討会および広域連携推進協議会設立準備会が現在開催されているところでございます。以上でございます。
三島委員。
まあ、国は私から言わせれば結構机上の句、合併の時も思いましたけど、これでやれみたいなくくり でそれで県もはいよっていう感じで市町村に振ってくる。でも市町村が一番困るわけですよね。今まで30万人規模 の水道事業をやってきた、そしてまあいろんな課題がありながらも先ほど管理者がおっしゃったように努力をしながら耐震化を進めてきた。でそういった中で今度は5県域でやりなさいと、そうすると今度高崎と前橋が一緒だっていう話なんですね。5県域を見ると高崎前橋渋川吉岡新都、そして玉村伊勢崎まで一つの県域でやりなさいと。でこれってもう職員の処遇はもちろんのこと、耐震化率の進捗状況も違う、またそのどんな耐震管を使っているのかも全部違うと、そういった中でこういう この県域にすることによって何ができるのかなというのがちょっと非常に疑問なんですけれども、ちょっともし分かる範囲で、こうすることによるメリット、デメリットっていうんですかね、その辺今高崎市の水道局で考えていることで結構ですので、こんなことがいいって言えばいいかなっていうのと、いやこれはちょっとデメリットになるなというものがお示しできるのであれば示していただきたいと思います。
経営企画課長。
はい、お答えいたします。現在につきましては県域の広域連携推進協議会準備会におきまして、役人購入等のソフト面についての連携の可能性について協議を行っているところでございます。まあ、広域化をすることでのスケールメリットによる経費の削減等ございますので、経営基盤の強化ということが考えられますが、デメリット、デメリットについては今後の研究課題として長期的な視点で慎重に検討してまいりたいと考えております。以上でございます。
三島委員。
はい、とにかく慎重にやっていただいた方がいいのかなと私も思います。消防の広域化、県外 全県でやるなんて言ったことが一時ありましたよね。平成28年の無線のデジタル化に合わせてとてもできないだろうという中で、案の定そうではない状態が続いている。もちろん市令は一本化、前橋太田以外は一本化しましたけれども、そういったことを考えるとやっぱり地図を見てポンポンポンって分けるっていうわけにはいかない事業だと思うんですね。 ですからこれからも協議会があるということでございますので、アンテナを高く持って、やっぱり高崎市にとってメリットがないということの判断があれば、ある意味ではソフト面だけは共有するよとか、消防じゃないですけど通信指令だけは一緒にやりましょうみたいな、そういう何かやり方があるのかなと思いますので、そのあたりこれからの大きな課題、ましてや財政難の折からの少子化の中の財政がなかなか成り行かない中で、どうやったら水道事業を安定的に経営していけるのか、そして市民に安心のお水を飲んでいただけるのかという大きな課題だと思いますので、ぜひともこれからもこの常任会でいろいろな進捗があったらお知らせいただくなり、情報共有しながら、ともども私もいろいろ勉強させていただきたいと思います。以上です。
はい、他にありませんか。はい、なければ以上で本日の建設水道常任委員会を閉会いたします。